皆さん、改めまして、よくおいでくださいました。一言お祈りしましょう。天の父なる神様、皆をあがめます。心からあなたの皆をあがめます。主の初め、このようにして、またあなたに礼拝を捧げることのできる特権に預からせていただきますこと、本当にありがとうございます。このようにして、平和の中であなたを見上げることができますこと、兄弟姉妹と共にあなたを見上げることができますこと、ありがとうございます。私たちは本当に精一杯の礼拝を捧げます。何よりも神様方にお会いしたいと思って、人々が集っておられます。どうぞ、あなたが私たちの礼拝をお受け取りください。そして礼拝を通してお一人一人に、神様との礼の交わりをお与えくださいますようにお願いいたします。また礼拝を通してあなただけが成してくださる御業に私たちを預からせてくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうぞ一人一人が、の求めに応じて、あなたに、慰めをいただき、また励ましをいただき、希望をいただき、癒しをいただいて、このところ出ていくことができますように導いてください。神様、今朝も本当にかけなるものをご用意いたします。このものを、ふさわしくないものを清めて、用いてください。お願いいたします。あなたご自身がこの時間を支配し、御導きください。委ねて、尊きイエス様を皆を通して心からお祈りをいたします。アーメン。以前ですね、教会からお送りしているニュースレターにも書いたんですけど、私 の家の実家の前にですね、小さな空き地があるんですね、家1軒分ぐらいの。で、暖かくなってですね、草が伸び始めると、私はそこをこう刈らなきゃいけないんですね、草刈り機でですね。で、ちょっと前のことなんですけども、タンポポがこう生えてきたんですね。で、私はもう、あ、生えてるなと思ったぐらいですね、草もタンポポの花もですね、一緒にわーっと刈ってしまったんですよね。でもですね、わーっと刈ってしまった後にですね、2、3日後にですね、空き地を見たらですね、黄色いタンポポが、こう、かれんな花をですね、咲かせて上を向いてるんですよ。私ちょっと驚いたんですね。あんなに無慈悲に刈ってしまった後なのに、またこのタンポポは咲いてると思ったらですね、なんかこう、なんて言いますかね、このタンポポの花にですね、なお神様に希望を持って、生きていこうとする、なんかそういうですね、メッセージみたいなのですね、信仰者のあるべき姿のようなものをですね、見せられた気がしたんですね。タンポポは本当にこう、なんとも言えない、こう、姿で、咲いてたんですね。まあ、そういうふうにタンポポを可愛らしく思ったんですけど、まあでも今もやっぱりガーッと変わってるんですけどね。今日からですね、11章に入ります。今日はですね、主に2節から6節から進行を学びいたします。内容と適用に分けてお話をいたします。内容ですが、主の働きというお話をいたします。ここにですね、バプテスマのヨハネが登場してくるんですね。で、バプテスマのヨハネはですね、イエス様より少し早く世に出て、荒野で神の言葉を語って、そして人々の罪を責めて、また人々に罪の悔い改めを求めていた人物なんですね。で、いわゆる信仰刷新運動をこう展開していました。で、彼のことはですね、当時の記録にも残ってるみたいですね。そしてイエスもですね、そのイエス様もそのヨハネから洗礼を受けて、公の、信仰生活ですね、公生涯に入っていかれたわけですよね、伝道の生涯に。しかし、すでにですね、マタイの4章にこうあるんですよね。ヨハネが、捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれたとあるんですね。詳しいことはまた14章の時に扱いますけども、当時ですね、ヨハネが活動していた地域を治めていたのは、国主ヘロデという人ですね、ヘロデアンティパス。で、このヘロデアンティパスという人はですね、自分の弟の妻ですね、弟の妻を、まあ、横取りしてですね、自分の妻にしていたわけです。でもね、国主ですからね、まあ、いわば王様ですから、誰もその過ちを責めることができなかったんですね。しかし、ヨハネはですね、正面切って、その罪を責めたんですよ。責めたんで捕らえられたわけです。で、ヨハネはですね、いわばイエス様の露払いとしての自覚を持って活動した人なんですね。やがてメシア、ヘブル語のメシアが、ギリシャ語のキリストであり、日本語の救い主なんですよね。やがてメシアが来られる。で、一世紀のユダヤ人はですね、みんなそれぞれに自分のイメージで神様からのメシアを待っているわけですよ。 で、ヨハネもですね、自分のイメージに沿って、そのメシアは悪を裁き、正しいものを救う人物なんだ。だから悔い改めようと叫んだんですね。で、メシアの来臨に向けて、まあ、人々を整えようとしたといいますかね、あるいは、もう国全体を、彼のスケールで言うとですね、国全体を整えようとしたのかもしれません。だからですね、王様といえども、この不正するものを見逃すことはできなかったんですね。国全体がメシアに備えなければいけないわけですから、王といえども見過ごすことはできなかった。で、ヨハネはですね、イエス様が洗礼を受けに来たときに言いました。私こそあなたからバプテスマ、洗礼を受けるはずですのに、あなたこそが洗礼を授けてくださる方であればありますのにと言ったんですね。また、こうも言ってますね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。御霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まられるのを私は見ました。それでこの方が神の子であると証言しているんですと、こう言ったんですね。で、イエスこそ自分が待っていたメシアであるということを知っていました。いや、知っていたというか、信じていました。だからですね、そのメシアに期待して、あとは、この人がしてくださるということに期待して、自分は自分で、まあ、露払いとして精一杯の活動をしていたわけですよ。しかしですね、今、イエス様という人にですね、イエスという人に対して、どうもですね、疑問というか揺れが出てきているような感じなんですね。なぜならですね、この、彼は今獄中にいるわけですね、捕らえられてますから。でも、弟子たちが情報を運んでくるわけですよ。で、弟子の情報によるではですね、その、自分が、ヨハネはですね、イエスのことを自分が思い描いていたメシア像と、イエスがなさってる活動がですね、どうも違うわけですよ。ヨハネはですね、マタイ3章で言ってますよ。私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。この方は手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に収め、殻を消えない火で焼き尽くしますって言ってるんですね。ヨハネのメシア感というのはですね、そういう良い身をつけないようなものは、さばいて焼き尽くしてしまう。そういう厳しく罰を裁くメシアなんですよ。罪を厳しく裁くメシアです。そのメシアはですね、当然、ヘロデ王様をですね、ヘロデ王様も王座から引きずり下ろしてくれるはずなんですよね。罪の人ですからね。ところがですね、イエスはどうも違うことをしていらっしゃるわけですよ。罪人を罰するどころかですね、罪人の友となっておられるわけですね。罪人が、人々がですね、罪人の代表のように嫌い、蔑んでいた主税人とも親しく交わっておられ、ます。で、厳格なですね、ユダヤ人からすれば、主税人のようなものこそ、神に裁かれなければいけない人だったわけですよ。しかし、イエスはですね、ヨハネの弟子に答えて、こう言われますよね。行って、ヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、チャラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。こう伝えなさいと言われました。イエス様の周りでそういうことが起こっていたわけですよ。イエス様はですね、厳しい裁きを行うメシアではなかったんですね。悲しむ者を慰め、病に苦しむ者を癒し、自分の罪にうめく者、神から離れている者を神様に回復させる。そういうメシアだったんですね。今日詩式の兄弟にザーカイの箇所も読んでいただきましたけども、ザーカイはですね、本当に、さっき、言ったように、の罪人の代表のような存在だったんですよ。でも彼はですよね、イエス様に出会って生き直すことができたんですよね。回復されるわけですよ。生きる喜びを与えられるわけですよね。そして悔い改めをしていくわけですよ。だからですね、イエス様は罪人を裁くのではなくて、罪人を回復する。癒し回復する。それがメシアとしてイエス様がしておられた働きだったんですね。しかし、ヨハネはですね、おそらくそういうイエス様につまずきかけたんですよ。でも彼はね、大切なことを見失っていました。彼はね、神は、メシアは罪人を裁くべきだというわけですよね。焼き払ってしまうというわけですから。でもですね、その裁かれるべき罪人の中におそらく自分が入っていないんですね。 ヨハネという人はですね、神様から見てどうだったのか私には分かりません。でも彼も人間である以上ですね、キリスト教でいうところの罪があるはずなんですよ。皆さん、キリスト教って変わった信仰ですよね。キリスト教の教えを福音と言いますね。グッドニュース、良い知らせと言いますね。しかしキリスト教はですね、その良い知らせ、グッドニュースを語る前にですね、あなたは罪人ですというですね、バッドニュースですね、悪い知らせを語るんですよね。耳障りが悪いですよね。私が知ってる人は教会に行ってですね、あなた罪人ですと言われてですね、もう二度と行かなかったという人がいるんですよね。耳障りが悪いですよ。それで多くの人がキリスト教につまずくと聞くんですよね。でもそれはね、犯罪を犯したとかですね、具体的には なんか悪いことをしたとかですね、そういうことではないんですよ。そう理解するとですね、私は真面目に生きてきたということになるわけですね。そうじゃなくてですね、人には原罪というものがあるんですね。だから赤ちゃんでもですね、物を取り合いするわけですよ。子供の世界にもいじめがあるわけですよ。作家のですね、三浦綾子さんはですね、原罪というものを問い続けた作家ですけども、こんな言葉がありますね。例えばですね、こうです。人間は誰しも底意地の悪いものだ。外には出さなくても、棘を含んで生きているもんだよ。という言葉があるんですね。人間は誰も底意地が悪い。あるいはこんな言葉もありますね。人間というものはね、言ってみれば存在そのものが罪なんだ。今天使のような心を持っていたとしても、一分後にはふとよからぬ思いが胸をかすめる。なんか探られるんじゃないでしょうかね。あるいはこんなこともありますよ。私たちは常に尺度を二つ持っている。人のすることは大変悪い。自分のすることはそう悪くない。この二つの計りが心の中にある。自己中心の尺度で物事を測る限り、自分は悪くないのである。なぜならば、それは自分のすることはそう悪くないという物差しなのだから。それどころか自分のすることは全て良いという物差しを持っている人さえ、その方に言ってるんですね。私、人間の姿ですよね。でも私たちも心当たりがあるんじゃないでしょうか。ヨハネはですね、罪を裁く、メシアを待望しました。しかし神様が本当に人の罪を裁くならば、誰がその裁きに耐えられるでしょうか。ヨハネさえ多分例外ではないと思います。しかし神様は正しい神ですけども、同時に愛の神です。人に罪がある。だから裁いてしまえ。ではないんですね。人を惜しまれるんですよ。人を憐れまれるんですよ。人が自分の罪に気づき、神を悲しませていることに気づき、神に立ち返ることを何よりも願われる神様なんですよ。だからメシアであるイエスは、その神の御心に沿って神の御業をしておられたわけですよ。だから癒しが起こり、ザーカイのようにですね、イエス様によって人の回復が起こってたわけですよ。神に立ち返る人が起こされてたわけです。人々が神の恵みの中でですね、新しく生き始めていました。ヨハネから見れば生ぬるいメシアでしょうか。厳しさがないでしょうか。いや、そうじゃないんですね。いくら悔い改めようがですね、人は罪人ですよ。私もですね、私自身も自分に都合のいいことだけを願う自己中心のものです。妬みがあります。恨みがあります。裁きがあります。あるいは人に本当に心を寄せることができない冷たさがあるんですね。そんな私もある時ですね、罪を強く示されて悔い改めました。でも罪を犯し続けます。皆様いかがでしょうか。現在を抱えている人間はですね、罪を犯し続けるんですよ。聖書は言います。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。やがて全ての人はですね、本当に神の裁きに直面しなければならない時が来るんです。裁きはないんではないんです。叱るべき時にあるんですよ。だからこそイエス様は人々を回復させていく、その活動の最後にはですね、人々の私たちの罪を全部背負って、罪の罰を全部背負って十字架にかかられたわけです。十字架にかかって私たちの受けるはずの罪の裁きを前もって受けてくださったんですね。イエス様は決して甘いメシアでありませんでした。自分の十字架を前提にして人々を回復させ、立ち上がらせる、神につながる喜びを 分かち合ってくださる神様だったんですね。自分の十字架を前提にして生きておられたわけです。自分の死を前提にして命がけで人々を回復しておられたんです。皆さん、私たちは何を教えられるでしょうか。イエス様がそういうメシアだからこそ、そのメシアは蘇って今も生きておられるからこそ、私たちも回復されるんですよ。回復されたんですよ。私たちもどんなに罪があるものでも、イエス様を信じることによって罪許され、神様に受け入れられ、神の恵みの中を生きていけるようになるんですよね。なったんですよ。十字架の技を信じることによってですね、死後の最後の裁きからも守られるんです。死を恐れる必要もなくなったんですよ。しかしそのために大事なことがあります。それは十字架が私のためであったと信じるためには、私たちも自分が罪人であることを認めることですよね。認め続けることですよ。認め続ける中で私たちは十字架が迫ってくるわけです。絶えず迫ってくるわけです。北海道にですね、北海道家庭学級という施設があるんだそうですね。富岡浩介というですね、有名なクリスチャンがいますけど、その人が明治期ですかね、作ったんですよね。始めた施設です。非行なんかのですね、問題行動を持つ子どもたちがですね、送られてきて、そこで共同生活をするわけです。今もあるわけですね。で、その共同生活の中で、子どもたちはですね、変わっていくわけですよ。子どもたちは変わっていく。で、何が子どもたちを変えるんでしょうか。もちろんですね、先生方の献身的なこう受け入れとかですね、教育とかですね、それもあるんですよ。でもね、子どもたちを決定的に変えるのはね、加害者意識だそうですよ。罪意識。彼らはね、被害者意識を持ってるんですよ。親が悪いとかですね、周りの環境が悪いとかですね、誰かのせいにしてるんですよ。でもね、誰かのせいにしてるときには彼らは変わらないんですね。しかし自分の人生を受け入れて、自分のしてきた非行に気づいてですね、加害者意識、罪意識を持つときにですね、少年たちは変わるんですね。先生たちが一生懸命注がれる愛情にもですね、目が開かれるんだそうです。心がと言いますかね、魂が回復されていくんだそうですよ。だからキリスト教は罪を問うわけですよね。あなたも罪人なんですよと問うわけですよ。でも同時にですね、そのあなたのためにキリストが十字架にかかってくださったんですよ。あなたのためなんですよ、十字架はと言うんですよね。でもね、自分が罪人だということを全然思わなかったらですね、あなたのための十字架ですよって言われてもですね、ピンとこないわけですよ。聖書は言いますね、悔い改めて生きよと言いますね。悔い改めて生きよ。私たちもですね、イエス様は悔い改めるものを回復させてくださる救い主である。そのことを感謝してですね、イエス様を通して何度でも罪の許しを受け取ってですね、悔い改めて生きよと言われるですね、生きよと言われる神様と共に生きていきたいと思いますよね。じゃあ2番目、適用のお話をいたします。主につまずかないという題をつけました。この箇所もですね、重要な言葉6節ですよ。誰でも私につまずかないものは幸いです。イエス様はですね、ヨハネに報告しなさいと言って、4節から5節を語られました。4節から5節の言葉はですね、旧約のイザヤ書の、35章の5から6節、イザヤ書29章の18節、イザヤ書61章の1節の予言の言葉なんですね。プリントの裏には全部書いてますので、よかったら参考にしてみてください。そこにはですね、やがてメシアが来ると、そういうことが起こるんだということが予言されてたんです。そしてイエス様の周りでそういうことが起こってたんですよ。予言されていたようなことが。イエス様はですね、イザヤ書の御言葉を使ってですね、メシアについて予言されている通りのことが私に起こっているんだと説明されたわけですよ。で、イザヤ書の頂点はですね、53章ですね、苦難のしもべです。 神の救い主が苦しみながら人の身代わりになって死んでしまう。しかし蘇る。その姿が53章にあるんですよね。だからヨハネもね、それを知ってるわけですよ。もちろん知ってますよね。イエスの答えを聞いたヨハネはですね、だからですね、全部は分からなかったかもしれません。自分のイメージと違うということでまだあったかもしれません。でもですね、イエスが何をしようとしておられるのか。神のメシアっていうのはどういうような働きをするのか。それがね、少しずつ分かり始めたんじゃないかと思うんですね。イエス様の言葉を聞いてね。そして、じゃあそのイエス様にイエスに全て委ねもう。そして、改めて、そのメシアに望みを持つ。そういうことを始めたんではないかと思うんですね。皆さん、イエスは言われました。私につまずかないものは幸いです。この言葉はですね、私に腹を立てないものは幸いですという言葉です。ヨハネはね、もしかしたら違うじゃないか、おかしいじゃないかって言ってですね、腹を立てかけたのかもしれません。自分の持っているメシアのイメージとイエス様が違う。なぜあなたはヘロデのようなものを放っておかれるのかと、裁かないのかと。言ったかもしれないですね。ある人はね、こう言いました。人は自分で作ったイメージで神を捉えようとし、自分の作ったイメージで神につまずくと。私たちは人についてもですよ、こうあるべきだって、あるんじゃないですかね。あの人はこうあるべきだとか、家族の一員ならこうあるべきだとかですね。イメージを持つわけですよ。そのイメージに合わないと裁くわけですよ。で、その、腹を立てるわけですよね。で、神様についてもですね、自分でイメージを作るわけですよ。神様ってこういう方だと。そして例えばですね、自分の中の神様のイメージではですよ、自分が苦しむようなこと、自分が辛い思いをするようなこと、自分が困難な出来事にこうぶつかる、そんなことを許される神様はですね、私の神様のイメージと合わないわけですよね。神を信じてるんだから困難に合わさないわけですよ。神を信じてるんだから、もうそういう辛い思いはしなくていい。それ、だから神様信じてるってそういうことじゃないんですかって、どっかで思うわけですよ。そして困難に遭うとですね、神を信じてるのになんでってことになるわけですよ。あるいはですよ、しばしば自分に都合のいいことだけが身旨だとか思うんですよね。あ、これは身心だとか。自分にこう都合のいいことだけどですね。そして、都合が悪かいと、こう腹を立てるみたいなことはないでしょうか。私ね、こんな対照的な話を聞きましたよ。一つはですね、ある宣教師がですね、アフリカのコンゴに選挙に行くんですよ。コンゴにですね。そこでね、彼は一生懸命選挙伝道するんですよ。ところがですね、その選挙活動の中で、奥さんがですね、子供を出産するんですけど、出産して奥さんは17日目に亡くなるんですよ。で、宣教師はね、夫はね、宣教師の夫は思うわけですよ。宣教に来なければ妻は死なずに済んだと。こんなとこに来なければ死なずに済んだ。神のために働いてると思ったのに、なぜ神はこんなことを許されるのかと。彼はそう言ってですね、もう怒って母国に引き上げるんですね。そしてそれ以来ですね、キリスト教と一切の縁を断つわけですよ。もう神という言葉を使わない。家族が神という言葉を言っただけで起こるんですね。そういうふうになっていくわけですよ。でもね、実はこれね、後日談があってですね、彼がね、今後で伝道した、何人かに伝道したんですけどね、その種をまいた一人の少年がですね、神様を信じて成長してですね、10年後にですね、数十年後かね、花を咲かせるんですね。その少年がですね、自分が信じた神様をですね、今度は自分が伝える働きを始めるんですよ。そしてですね、10万人が信者になったって言うんですよね。その宣教師が蒔いた一つの種がですよ、その少年を通して10万人が今後でその神様を信じてるようになってるって言うんですね。その話を聞いてですね、彼は数十年ぶりですね、私の働きは無駄でなかったわけだ。無駄ではなかったんだっつってですね、その話を聞いて、数十年ぶりに心を開いてですね、神様に祈っていう話なんですけどね、そういう後日談があるんですけど、祈って、2週間後ぐらいかな、天に召されていくんですけどね。まあ、いずれにしても、その時には腹を立てたわけですよね。でもね、もう一つ、今度は対照的な話があるんですね。ジム・エリオットという名前聞かれたことあるかもしれません。宣教師なんですけどね、彼がね、5人の仲間と共にですね、南米エクアドルの原住民、 アウカ族という宣教師に宣教する、あ、部族にですね、宣教するんですよ。一生懸命準備してですね、そのアウカ族の村に入るんですよ。ところがですね、村に入ったその日に、5人のですね、宣教師はアウカ族に刺し殺されてですね、死んでしまうんですね。しかしですね、残された5人の妻たちはどうしたと思いますか？そこでですね、神様なんでですかって腹を立てるんではなくてですね、まあ立てたかもしれませんけど、でもですね、神様に背を向けてしまうんではなくて、夫の意思を引き継いでですね、アウカ族の村に出かけていくんですね。で、アウカ族の人はびっくりするわけですよ。自分たちがなぶり殺しにしたですね、白人の妻たちがやってきてですね、自分たちに親切してくれるわけですよね。病気を癒してくれる、食べ物を与えてくれる。なんてことだ。なんでで、って彼らは思い始めるんですよ。そしてですね、アウカ族の人が次々にですね、悔い改めを始めて、クリスチャンになっていくんですね。やがてですね、彼らの口から意外な、ことが聞かされました。実はですね、彼ら自身が、恐れていたんですね。昔ですね、自分たちの祖先の時代に白人がやってきて、そしてたくさんの原住民が白人に殺されたんだそうですよ。それでね、その記憶が村人にですね、白人が来たら殺されるから、殺される前に殺さなければいけないと。そういう伝説としてで、ね、語り継がれてたわけですね、言い伝えとして。で、彼ら自身がいつ白人が来るか知らないって、それに怯えて暮らしてたわけですよ。そして白人が来たからですね、来たって殺してしまったんですよね。でも今彼らはですね、婦人たちの宣教を通して、その怯えから解放されたわけですね。そしてどんどんクリスチャンになっていったんですね。数年後ですね、宣教師たちが殺された時にはまだお母さんのお腹の中にいた一人の子供が成長して、そしてお父さんが殺された川で洗礼を受けるんですよ。牧師は言いました。イエス・キリストの言葉に従って新しい人生を生きていきなさいと。その洗礼を授けた牧師というのはですね、かつてその彼のお父さんを殺したアウカ族の一人だったんですね。今はですね、本当に悔い改めてイエス様を信じて牧師になっている人だったんですね。イエス様に腹を立てなかったんですよ。神様に腹を立てなかったんです。なお神様に仕えていこうとしたんですよ。そこに素晴らしい祝福があったわけですよ。まあこれは極端な例ですけどね。でもイエス様言われました。私につまずかないものは幸いです。私たちの信仰生活にもいろんなつまずきとなるようなこと、神様にですね、なぜですか、どうしてこういう状況を許されるんですか、なぜ放っておかれるんですか、なぜ何もされないんですかと腹を立ててしまうようなことはあるかもしれません。私もよくあります。あるいはですね、いや本当に私はこの神様にもう全面的に全てを委ねていいのか、そういう疑いがある時があるかもしれません。でもですね、よくご紹介する89歳で亡くなった兄弟はですね、この方は両親にも早く子供の時に、生き別れて、死に別れて、いろんな苦労された方ですけどもね、死の直前、朦朧とした意識の中でですね、こう走り書きされたんですね。2倍のものを主から受けた。なんという信仰の喜び。二倍のものを主から受けた、なんという信仰の喜びと書き残して天に凱旋していかれたんですね。もちろん、地上の障害だけで全ての帳尻を合わせようとするとですね、帳尻が合わないじゃないかということになるかもしれません。全ての帳尻はですね、天国で神様が十分すぎるほど合わせてくださるに違いないんですね。南米で亡くなった宣教師たちもですね、天国でもう、れるほどの祝福に預かってるはずなんですよ。だからこそと言いますかね、イエス様は私たちに言われます。私につまずかないものは幸いです。私につまずかないものは幸いですというのはですね、また肯定的な言葉に言い換えれば、あなたは私に望みをかければいいということです。あなたは私に全てを望みをかければいい。イエス様が、神様がなさることに信頼して、たとえそれが祝福に見えなくても、皆さん、タンポポがですね、刈られた後になお天を見上げてですね、一生懸命こう、神様を見上げようとしていた、そんな姿を私は思い出すんですけども、 私たちはなお何があってもですね、いろんなことがある、皆さんもいろんなことがあられるでしょう。でもね、何があっても神を仰いで、神を仰いで生きていきたいと思いますよね。私につまずかないものは幸いです。この言葉を覚えたいと思います。一言祈ります。天の父なる神様、皆あがめます。イエス様は私たちを回復させてくださる救い主であることを感謝いたします。主につながるとき、私たちも自分の力ではなくて主の力によって生きることができます。主の中に希望を見出すことができますから感謝いたします。私たちが主につながり、最後の裁きも主の御腕に包まれることによって通っていくことができるように、そのためにイエス様が十字架にかかってくださったことをもう一度思い出、覚え感謝いたします。どうぞ私たちがどんなことを通ることがあっても死につまずくことがありませんように、この方だけを頼りにすればよいことを私たちの魂にもどうぞ深く教えてください。その信仰を生かしてください。お願いいたします。御前にいるお一人一人を今週も最後までお守りください。御心のままに豊かに祝福してください。お願いいたします。特に体の弱さを覚えていらっしゃる方々をどうぞ主よ、あなたが帰り見てくださいますように、癒してくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願い、尊き主イエスキリストの皆を通して心よりお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。